御言葉を読み出します。ヨハネの第一の手紙5章18、19節とお読み出します。すべて神から生まれたものは罪を犯さないことを私たちは知っている。神から生まれた方が彼を守っていてくださるので、悪しき者が手を触れるようなことはない。また私たちは神から出たものであり、全世界は悪しき者の配下にあることを知っている。私たちは知っているという題で御言葉に聞いてまいります。すべて神から生まれたものは罪を犯さない、皆さん知っていましたか？ご自分に当てはめることができるでしょうか？すべて神から生まれたものは罪を犯さない、私たちの口から毎日毎時間出てくる言葉とし、そのような確信を持ち続けたいのですが、いやいや罪を犯してしまうこともあるんですけれどもとかですね、後になってあれは罪だったと気づかされる場面も、信仰の歩みの中で少なくないんだけれども、この世から罪がなくなったのではありませんし、私たちがイエス様を信じた途端に罪を犯さなくなったわけでもありませんから、そのような意見感想が出ても不思議ではありません。ヨハネは罪がないと言ったのではありません。罪は存在しますし、私たちは今でも惑わされます。私たちに罪を犯させ神から離れさせようとするサタンの働きは勢いを持って近づいてきます。私たちは信仰が与えられ、どのようなものとされたのか。イエス様を信じる信仰によって新しく生まれさせられ、主の御心に従って生きるように作り変えられたもの。この度の御言葉に向き合って、私たちはイエス様を救い主と信じる信仰によって神の子とされたんだと、罪を犯し続けないものに変えられたんだということを、自分のもの、自分の体験として確実に受け止めさせていただきましょう。私たちは知っているという題で、二つのポイントで御言葉を味わいます。一つ目、私たちは知っている。すべて神から生まれたものは罪を犯さないことを私たちは知っているって言ったんですね。神から生まれたものというのは、新しく生まれたもののことを指しています。作り主は私たち一人一人を愛と目的を持って作られましたが、私たちはこのお方に向き合ってこなかった過去があります。このお方を認めることなく離れてしまうという罪を犯していたので、的外れに生きていたので、この世の支配下に閉じ込められました。縛り付けられないことが自由だと思っていたのに、罪の報いである永遠の滅びに怯える不自由を得ました。作り主の愛から離れてしまったからです。ヨハネの福音書3章に、人目を避けるように夜中イエス様に会いに出かけたユダヤ教の指導者ニコデモとの会話が収められています。ヨハネによる福音書の3章初めのところ読んでますね。パリサイ人の一人で、その名もニコデモというユダヤ人の指導者があった。この人が夜イエスの元に来ていった。先生、私たちはあなたが神から来られた教師であることを知っています。神がご一緒でないなら、あなたがなさっておられるような印は誰にもできはしません。ニコデモはイエス様のことを神から来られた教師であって、神がご一緒でないならなさっておられるような印は誰にもできはしませんと見ており、他の指導者たちとは違い、何かこう霊的な敏感さがあったようです。イエス様はそのニコデモに対して3節でこう言われたんですね。よくよくあなたに言っておく。誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモはもうすでに勘違いして、人は年を取ってから生まれることがどうしてできますか、母の胎に入って生まれることでしょうか。いや、そうではないんだよ。5節で、よくよくあなたに言っておく。誰でも水と霊とから生まれなければ神の国に入ることはできないんだ。ってこう言ったんですね。水と霊によって新しく生まれさせられ、神の国に入る、新しく生まれた、ですから作り変えられたものです。神から新しく生まれたものは罪の中に生きない。これ新改訳の古い版ですね、第2版では罪の中に生きないってこう訳されました。罪を犯し続けない、罪から離れさせていただき、神様の支配 か守りに移されたんだ、ね。植物に例えますならば、植え替えられたんだ。神様の守りの方に植え替えられたんだということですね。罪から離れることで、神様が与えようとしておられる本来の自由に生かされるんだ。神から生まれた、ですから、難しい言葉では新しく生まれる、新生という字を書きますが、新しく生まれたという体験は永遠に続く体験です。それまでは神様を認めず神様から離れて、的外れない生き方をしておりましたが、神から生まれて、新しく生まれてという体験はもう永遠に続く体験です。ここに大きな違いが明らかにされます。信仰のない者は罪を犯しそのままにしても痛みを感じることがないというか少ないというかのですけれども、神から生まれた者は作り変えられているので、罪を犯していることに気づかされるといても立ってもいられなくなり、そのままにしておけません。そのように作り変えられました。聖霊様が私たちに気づきを与え、あ、このままだったら神様が怒り、また悲しまれている。さあどうしようかと。まあ、こういうふうに作り変えられたんですね。ではどうして罪を犯さなくなるのでしょうか。私たちが反省するからでしょうか。悔いているからでしょうか。神から生まれた方が彼を守ってくださるので、ってヨハネは言ってるんですね。イエス様のことを指しています。正真正銘神であられた方が罪を犯していた私たちをあがなうため、あがなうとは難しい言葉ですが、神ご自身のものとして取り戻してくださるために、完全に人となって、私たちが支払わなければいけないはずの罰ですよね、代金を支払ってくださった、ご自分の体でもって身代わりになってくださった、身が、代わりにお金を払ってくださった。贖い取ってくださった。買い取ってくださったわけですね。イエス様が信じる私たちを守ってくださっています。何から守ってくださっておられるか。悪しき者が手を触れることを、手を触れるようなことはないっていうんですね。サタンが私たちに触れることができないように守ってくださると。サタンと呼ばれるものが私たちをこう引きずり下ろすためにしっかりと掴むことができないようにしていてくださるっていうんですね。このことを知っているヨハネは言ったんです。信仰あるんだったならば、サタンの脅威は私たちに届かないんだってことを知っていると言いました。罪の中に生きないもの、イエス様を救い主と信じる私たちはもうすでに違う次元に生かされているんだ。イエス様の勝利の十字架を仰ぎ見るならば、サタンのその手は私たちには及ばないんだ。脅威は及ばないんだ。神から生まれた方が彼を、ですか、私たちを守ってくださるので、悪しき者が手を触れるようなことはない。イエス、ヨハネは言いました。正真正銘神であられた方が、イエス様が私たちの罪の滅びから救い出すために完全に人となられ、私たちの身代わりに私たちのすべての罪を背負って十字架にかかってくださいました。私たちにそれに見合った価値があったわけではありません。神様が私たちのために命を捧げてくださる、到底ありえないことが成し遂げられました。ここに愛があるのです。私たちを知っている二つ目のポイントに移ります。二つ目、私たちは神から出たものであり、全世界は悪しき者の配下にあることを知っているって言ったんですね。ヨハネはさらに二つのことを取り上げました。私たちは神から出たものであることを知っている。一つ目でも触れましたが、私たちはイエス様を救い主と信じる信仰により新しく生まれさせていただいたものです。神に属する三つ翼の陰に覆われ守られるものとさせられました。聖霊によらなければ確信を得ることは難しいことです。ですけれども、私たちは信仰によってそのようなものと変えられたんですね。そのような立場に変えられた、植え替えが行われたわけです。全世界は悪しき者の配下にあることを知っていると言いました。全世界は悪しき者の配下にあると ということですね。私たちは守りに置かれているわけなんですけれども、ところが私たちが置かれているこの世の中は、神の支配が隅々まで行き届いているかというならば、そうではないんですね。悪しき者の支配下にあるヨハネは長老として手紙の受け取り人たちに、そして現代の私たちにも伝えました。私たちの身の回り、現代社会において、神様が喜ばれそうなことが行われているだろうか、そのような視点でこの世の中を見渡しましたときに、神様が喜ばれない方向に進んでいるということがわかります。自由であるとか、平等であるとか、権利なんだとこう大きく叫びますけれども、神様の秩序はますます乱されて、かえって不安定になっているということを知らされるわけです。気づかされるわけです。イエス様が弟子たちを二人ずつ使わして、福音を述べ伝えさせた場面で、これはルカの福音書を取り上げますけれども、子羊を狼の中に送るようなものだと言われた、そのような場面があります。ルカによる福音書の10章、1節から3節までお読みしますね。その後、主は別に72人を選び、行こうとしておられたすべての町や村へ、2人ずつ先にお使わしになった。その時彼らに言われた。収穫は多いが、働き人が少ない。だから収穫の主に願って、その収穫のために働き人を送り出すようにしてもらいなさい。3節。さあ行きなさい。私があなた方を使わすのは、子羊を狼の中に送るようなものである。ね。神様の守りの中にある、イエス様が使わせてくださって守りの中にあるんだとは言っても、子羊を狼の中に送るようなものって言われたんですね。私たちは神様、そしてイエス様の完全な守りの中に置かれていますが、そもそもこの世は悪しき者、この世の支配者と呼ばれるサタンの支配下にあります。私たちがそのような環境から救い出されたことは、奇跡中の奇跡ですよね。ヨハネが言ったように、私たちが完全な守りの中にあることは確かですけれども、私たちが優れているわけではない。私たちの霊性が、特に優れているわけではありませんから、私たちに対する過信は禁物、守りは確実にあるんですが、私たちは平気だという見方は、それは良くないと思います。私たちは不完全で弱さと、また無知のゆえに、未だ罪を犯してしまうことがあります。うまい話に惑わされて、結果、お方様から、神様から引き離されてしまう危険性を抱えているわけですね。けれどもイエス様の勝利は確実です。そのルカによる福音書の10章を先の方ですね、17節以降、弟子たちが喜んで帰ってきた場面、72人が喜んで帰ってきていった、主よ、あなたの名によっていたしますと、悪霊までが私たちに服従しますと。18節イエス様は彼らに言われます。私はサタンが電光のように天から落ちるのを見た。電光のように天から落ちるのを見た。私たちは私たちの身代わりとなって十字架で死んでくださったイエス様こそ私たちの救い主であると信じていますから、罪に気がつかされたならばこの方のもとに立ち返ることができます。イエス様の勝利は確実です。ヨハネの第一の手紙の一章の9節何度も取り上げますけれども、もし罪がないというならそれは自分を欺くことであって死には私たちのうちにはない。9節、もし私たちが自分の罪を告白するならば神は真実で正しい方であるからその罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。罪を告白し許していただき、清め、清い性質に預からせていただく。神の支配下にあるということを確信させていただくのです。私たちはイエス様の十字架の贖いを信じる信仰により新しく生まれさせていただきましたが、世界は、この世の中は悪しき者が支配しており、その悪い技に翻弄されている者が多くおります。一人でも多くの者が天地の作り主であられ、また王の王、主の主に立ち返ることができるように、私たちは日々、御言葉の取り扱いによって整えられ、神の宣教の技に用いていただきましょう。父なる神様とイエス様と、そして聖霊なる神様と同じ思いになることができるように祈っていきましょう。すべて神から生まれたものは罪を犯さないことを私たちは知っている。神から生まれた方が 彼を守っていてくださるので、悪しき者が手を触れるようなことはない。また私たちは神から出たものであり、全世界は悪しき者の配下にあることを知っている。父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。かつてはあなたに、背を向け、あなたのことを認めようとせず、この世の支配者、この世が与えるものに、翻弄されて、自分を喜ばせることだけに、精一杯になり、人を傷つけ、けようとしても何の痛みも感じなかったそのようなものでありましたのに、私たちの人生のある一点で、あなたご自身が近づいてくださり、気づかせてくださり、あなたに立ち返る道備え、イエス様の十字架を与えてくださったことをありがとうございます。本来ならば私たちが受けなければいけなかった罰を、神であられた方が人となって、肉打たれ血を流してくださったからこそ、私たちが受けなければいけない罰を受けることなく、あなたに罪許され、清められ、そればかりか神の子とされ、イエス様が3日目によみがえられたように、私たちにも永遠の命まで約束されている。そのことの保証として、聖霊なる神様が信じる私たちの内側に住んでいてくださって、私たちは三位一体の神様と交わることができるものへ、立場が変えられた、その権利をいただいた、作り変えられたもの、新しく生まれさせていただいたものであるということ。この世においては、未だ、悪しき者が、勢いを持って働いております。どうぞ、この悪の働きから私たちを離れさせてくださり、遠ざけてくださり、近づくことのないようにお守りください。まだ、この世の中には、私たちの家族、友人や知人を含めて、この悪い技に翻弄されている者が多くおります。どうぞ私たちを、その神様の救いの技、宣教に用いていただきまして、一人でも多くの者があなたに立ち返ることができますように、あなたの栄光がここに表されますように、導いてください。私たちが日々、御言葉の取り扱いを受け、清められ、整えられて、あなたの働きに用いていただきますように。聖霊なる神様、どうぞ私たちの目を開き、耳を開いて、より一層、御言葉をしっかりと聞き、そして、それに従っていくものへと、日々成長させてください。感謝とともに、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。